で、5人が、チームフューチャーが UFO に乗って、アメリカの多分あれ南部のあたりとかですね、牧場の方に行って、
そうだね。
はい。で、親子が襲われてるんですよね、牧場の親子が。お父さんとかが、UFO とかに襲われて、で、牛とかがもうもうってどんどんどんどん牽引ビームで、アブダクションされていって、まあ、いわゆる普通の UFO のあれですよね。牛が、ビームに乗ってさらわれていくと。
よくあるやつ、牛が。
で、
キャタルミューティレーション。
そうです。で、母親と娘、ちっちゃい女の子が森の方に逃げていくと、そこに、ザザザザザザザザザザザザって、どんどんトカゲ人間たち、悪い奴らが、それに襲いかかろうとしているところで、ドンって、いきなり、5人が助けに来るんですけれども、もう、なんか、レイ君とか、変身してるんですよね。もう、戦隊ものみたいになってて、前作では、なんか、孫悟空っていう表現をしたんですけど、なんか、猿の化け物みたいなのの、まあ、なんて言えばいいのか、妙なアーマーをまとってるんですよね。
はい。
はい。で、すげえ強い。
妙なアーマーね。
はい。で、それが、
あと、
何でした
っけ？目に熊取りが。
そうですね、
で、
歌舞伎みたいな。
髪型がほら、テラサ・ブイチの悟空みたいな感じ？
そうですね。
そうですね。
はい。レイ君はもう完全に特殊能力を使いこなせるようになってて、っていうかもう5人とも特殊能力を今回は使いこなせるようになってて、やっぱり大学生になるとね、高校生の時はレイ君しか使えなかったんですけど、5人とももう、特殊能力を使えてるっていう。レイ君のその、
大学生にもなると、特殊能力を使えるっていう。
まあ、
年、ギャラクシーフォースの能力。
で、それが、だから、前はチームフューチャーって言ったのが、今はギャラクシーフォースっていうチーム名で活動してるんですね。うん、全世界中にはびこる、レプタリアンたちを倒す、ギャラクシーフォース、宇宙の軍隊。
そうそうそう。
っていう。
かっこいい。マーベルかみたいな感じ
です、ね。はい。レイ君のその特殊能力、念能力は、スペースコマンダーっていう。で、これ
スペースコマンダーで、
公式ガイドブックから言っていいですか？スペースコマンダーの能力は、レイは変身することで超人的な身体能力を発揮する。手元の鉄鋼は破壊力を増強する武器で、地面を打つと衝撃波によって、眼前の敵を倒すことができる。っていうか、パワーキャラですね。それは前作がそうだったんですけど。
パワーキャラだ。
ハルクみたいな。
そうだね。
はい。で、魂のルーツはアンドロメダ銀河なんですよ。
広いよ。
はい。
うん、そうか。
もう、レイ君だけやけに広いんですけどね。
他星なんだけど。
そうなんですよ。地球のある天の川銀河から230万光年離れたアンドロメダ銀河の前世なんですよ。前世というか魂のルーツが。
広い広い。
はい。まあ、レイ君は言われると最強キャラですね。
で、ね、
で、タイラ君で特殊能力を使いこなせて、それはホワイトナイト。
かっこいい。
中世ヨーロッパの騎士のように長槍と盾を持った甲冑姿に変身するタイラ。悪質レプタリアンを一撃で仕留められる凄まじいパワーを持つ。魂のルーツはプレアデス7番星です。はい。
へ
プレアデス。
前作ってどうだったっけ？
前作がタイラ、レイ君しか特殊能力使ってないですよ。
だよね。
あ、ただ
タイラ君のこのホワイトナイトなんですけど、こう、
はい、
FGO みたいな、こう、フェイト的な。うん、そうやっぱりそう、すり寄ってるんですかね、これね。現代的にってこと？そうそうそうそう。
うん、
確かにその、プレアデス7番感はないよね。うん、プレアデス7番製って感じしないよね、普通に。
まあ、プレアデスってスバルですからね、谷村新司のはずですけどね。
谷村新司。
本当はね、うん、谷村新司感はないですよね。でもこれはレイ君と匹敵するぐらいの強キャラですね。
はい、
一応この時点ではレイ君より強いと自分では思ってるんですよね、タイラ君は。 うん、だレイ君の体力がだいたいバッタバッタとその親子を襲ってるレプタリアンを倒していって、ね、でそこにアンナちゃんもいて、アンナちゃんはファントムイリュージョンっていう能力を使いこなすんですけども、これはあのね、公式ガイドブックによると、そうそうそう、あの目の合った相手に幻覚を見せることができるほか、電撃無知による、なんだ攻撃も習得しているっていう。
すごい。
幻覚見せたっけ？まあ、無知による攻撃はありましたけどね。
ね、無知はあったけど、幻覚のシーンないよな、別にな。
ないと思う。
なんか、レプタリアンたちが襲って倒したと思ったら、残像だ、みたいなところはあったかもしれないですね。
あ、そういうことかな。
うん。で、アンナちゃんの魂のルーツはベガ星です。
うん。
うん。あの、これも前作でも話してますけどね。あの、ベガ星人です。あんまりそこはもうどうでもいいって感じですね。はい。で、
星座のこと言われても。
うん。で、あの、そうやって襲われている親子を、ハルちゃんが、能力、アブソルートサンクチュアリで逃がすんですよね。アブソルトサンクチュアリーって、あのちゃんと能力名叫んで、で、なんか、あの、コンビニみたいなところに逃がしましたよね。
ああ、そうだったね。うん。仮想スターだったかな。
うん。あの、安全なところに逃がして。
うん。
うん。アブソルトサンクチュアリー、春の力は攻撃的なものではない。魔法陣を用いて仲間を守る結界を作ったり、対象者を戦いの場所から安全な地へ転送することができる。あとバリア能力とかですね、だから。
そうです。家庭とかやってましたよね。
はい。あの、攻撃された時も、こう、バリアして守ったりしてましたね。で、ハルちゃんの魂のルーツは、ケンタウルス・アルファ星です。ただ、今回は全く出てこないんで、関係ないです。
まあ、ちょっと、星の剣についてはもう、ほぼ関係ないですけど。
はい。タイラ君。
今後のがシリーズで、パート2とかで出てくる。
はいはい。平君だけちょっと関係ありますけどね、今回は。
ちょっとだけね。
はい。
うん、
で、問題のエース系ですね。で、なんか、エース系だけちょっと何故か知らないけど、その4人の戦いから離れて、レプタリアンにヒーコラヒーコラ追われちゃってるんですよね。で、
負け感がね。
はい。で、5人を乗せて、来てくれた UFO には、まあこれももう、いちいち説明しないですけど、ヤギが乗ってるんですよ。
ヤギが
乗ってる、はい、ヤギが乗ってるんです。あの、リーダー格の、そうです、ヤギ型宇宙人っていう、あの、前回から名前がない、でっかいヤギです。
今回も名前ない
んです。今回も名前ないです。
まあ、それで言うと、陰謀星人も名前ないの、もういい加減にしてくれるん
だ。そうですね。
ね、
はい、
まあ、ただ、このチームのリーダー的存在ですよね。司令官みたいな。
そうだね。
うん。で、そのヤギが、雲母星人に、あの、お前の友達が襲われてるけど大丈夫かって、エースケのことを言って、そうなんですか、今助けに行きますって、雲母星人が森の方に行くと、まあ、エースケがずっと追われている。けど、エースケが、その、レプタリアン、悪い、なんか、ハンターハンターのキメラアントみたいな奴らに、あの崖まで追い詰められて、やべえ、殺されたってな、思ったら、実はそれ残像みたいな感じで透明になって、シュンって、後ろに回って、で、まあ、今回のエースケって割と、ナオトインティライムみたいな格好してるんで、シルクハットに、ジャケットに、中指にでっかい指輪はめてて、その指輪を、レプタリアンに、ポンってやると、体が痺れて、レプタリアンが崖から落ちるっていう。これが能力、インビジブルスピアです。
インビジブルスピア。
雲母星人にウォークインされていたエースケ。雲母星人の力で体を透明にし、その隙に指に装着した針状の武器で攻撃する。針で刺された相手は一瞬で体が痺れ動けなくなってしまう。っていう。まあ、一番しょぼい能力ですね。
そうね。
だって、体を透明にするのは雲母星人の能力ですから。
そう。
はい。エースケの能力は指輪から細い針をピュンって飛ばすだけの能力ですね。
なんか、専門医同士で背中ついたら誰でもちょっといてってな、痺れますよ。
まあ、必殺仕事人の、うん、あの、いましたよね。あの、ほら、男前のやつ。高校教師も出た。
はいはいはい、
はい。あの、
京本
正樹。みたいな能力ですね。
うん。
はい。だからまあ、普通の人間と大体同じ能力ですね。
はい。
はい。で、エースケの魂のルーツは、プレアデス3番星。これも今回一切出てこません。
これからね、3年後、6年後とかに2、3あったりするじゃないですか。
はい。
それで、この星がこう、なんか伏線とかになったら、俺感動で泣いちゃうかもしれないですけど、
うん。
多分、そこまで覚えてないっていうか。
そうですね。まあだから、平と同じ系列ですよね。平はプレアデス7番星で、あの、プレアデスの7つ星の一番メインが7番星なんですよ。で、エースケはそれの多分植民地かなんかなんでしょうね。3番星の出身です。
はい。
はい。まあそんなこんなでね。
この設定が使われる日が来るのか。
はい。みんなでアメリカを襲ってた、アメリカの牧場を襲ってたレプタリアンたちを倒すんですけども、すごいちょっといざこざがね、起きたんですよね。鮫島さん、どういうやつでしたっけ？
ですね、ほとんどのレプタリアンを、まあ、やっつけて退散させるんだけれども、戦い方をめぐってレイとタイラが仲違いしてしまうんですよ。でそれは何かっていうと、レイはまあもうみんな逃げたし、じゃあ一見落着だねって言いたいところだったんだけど、タイラはもう追っかけてても全員ぶっ殺そうぜっていうので意見が分かれると。はい、いやいや、やめるよ、そんなのしないよって言うけど、タイラは、いや、そんなもうみんな協力してくれないんだったら、俺一人で行くからっていうことになって、
今のうちに敵のボスを叩いてこうぜってね。
そう。
で、
タイラはもう、殲滅するまでやると。
そうそうそう、相手を全滅させたいと思って。
すごい好戦的なんだ
よね。でもやるぞと。
うん。
まあ、そんなに好戦的なんだ。
まあ一応理由があるんですけどね、それは。後で分かってくるんだけど。
ね。
はい。で、まあ勝手にしろよっつって、レイと喧嘩して、タイラ君だけが、わーって敵の UFO を追いかけていって。
もう嫌な予感しかしないんだけどね。
はい。で、逃げ惑うレプタリアンたちを後ろから攻撃して殺していって。
そうそうそう。本当に、長い棒で思いっきりぶったたく描写があって、本当にね。あ、そうかと思ったけど結構容赦なくやっつけてましたよね。
うん。と思ったらなんか煙幕みたいなのが貼られてきて、
そうそう、う
ん、おやおやって思ったら
で、ね、
はい、
少年の姿をした宇宙人が現れると。
はい。
で、彼こそが裏宇宙の邪神の、使者ダハール。
ダハールですよ。これ、あれですよ。UFO 学園の秘密でも名前出てきましたからね。
え、そうなの？
そうですよ。だから、UFO 学園の秘密の、その会のボスっていうか、悪役は、用務員の丸井さんだったじゃないですか。
はい。
覚えてます？用務員の丸井さん。
いました、いました。はい。用務員のくせになんか大物声優で。
銀河万丈ですね。
銀河万丈だ、そうそう。そんな重厚な声の、用務員がいるかっていう。
クレイジージャーニーですね。ちなみに今週というか、次の水曜日、クレイジージャーニー僕出ますんで、よろしくお願いします。
はい。要チェックですね。
はい。
そうですね。
まあ、なぜか銀河万丈のクレイジージャーニーっていう声の用務員の丸井さんが、前回のボスだったんですよ。まあ、その正体は悪質レプテリアンだったんですけど。
うん。
まあ、でも割と小物なんですけどね。コアクトなんですよ。うん、で、実際は、ダハールが黒幕で、 登場はしてないんですけど、ダハールにの、使いで、ナスカ学園に、まあ、悪いことをしようとしていたやつなんですよね。
うん。
うん、で、まあ、もっと言う。
ダハール出てたんだ、前回。
ダハール名前出てましたよ。
出てたんだ。
はい。で、もっと言うと、
すごいね、ちょっと伏線が。
はい。今言っときますと、ダハールは、用務員の丸井さんと、習近平を使って、日本を攻撃しようとしてたんです。前回の設定ではね。レプテリアンにも悪い勢力といい勢力がいて、いい勢力は信仰レプテリアン。悪い奴は悪質レプテリアン。用務員の丸井さんとかですね。で、その悪質レプテリアンの中でも派閥があって、アメリカを利用して、地球を侵略しようとしている、その時はオバマでしたから、オバマ側のレプテリアン。オバマを利用しているレプテリアン。
まあ、
はい、今はトランプでしょうけど。で、はい、その UFO 学園の秘密ではそっち側じゃなくて、習近平を利用しようして、習近平と用務員の丸井さんを利用して、地球を侵略しようとしていた側ですね。で、その習近平と用務員の丸井さんを利用していたのがダハールです。名前は出てきてます。が、ついに登場するんですよ、今回。丸井さんと習近平を操っていたダハールがここで出てくるのかって。はい。これがまた初太系のね。
そんなワクワクもしないんですけど。
はい。
前から名前出てた。
はい。初太のね、銀髪のカオルくんみたいなやつですね、うん。エヴァンゲリオンの。
そうね。パッと見。でも喋り出すとなんか、押切蓮介先生の漫画みたいになるよね。作画が。
どういうことですか。
いや、クライマックスあたりのダハールくんはね、押切蓮介先生作画っぽくな
る。は
そう。
ああ、顔芸みたいなところだったと。
顔の感じが。
はいはい。まあ。
絵が見始めて、
はい。
急に押し切り作画みたいになる。
まあまあまあまあ。でも、
面白いよね、この人だけ。
前半は割とクールキャラですもんね。
そうそうそう。前半はね。
うん。おやおや、プレアデス星人の子がいるね。これは利用しがいがあるかな。僕のおもちゃになってよ。みたいな感じですよね。
すげえな。吉田会長、記憶力すごいな。
まあ適当に言ってるだけなんですけど、そういうことですよね。
でもそういうノリだった、うん、すごい、
まあ、
見てる方が恥ずかしくなる演出のやつね。
恥ずかしかった。
ちょっともう10年以上前の悪役ですよね、強キャラ、
うん、
それこそハンターハンター初期の頃の強キャラ感、
うんうんうん、そうそう、わかる。
すげえ強いショタのやつみたいな、
うん、
が
喋りながらいちいちポーズ取るしね、
はい、
演出が、
まあ、なんか黒いなんかモヤモヤっとしたものを出して平く
ん
に刺すと、平くんの前世のトラウマが発現しちゃって、
うん、
それはまあプレアデス7番星っていうその前世魂のルーツの星は、実はレプタリアンによって滅ぼされたんですよね。
そう
なんですよ。レプタリアンたちによって、星が壊滅させられて、で、地球の方に魂を飛ばしたのが、実は平くんのルーツなので、レプタリアンたちにはすごい恨みを持っていると。で、その記憶を呼び覚まされて、で、ホワイトナイトだった平くんが、完全にブラックナイトに変容しちゃうと。
そうそうそう。うん、
でも、レプテリアンたちの滅ぼす恨みに凝り固まった、もう完全にダークサイドの、もうそれこそもうダース・ベイダーみたいになっちゃうと。平くんがね。
レプテリアン絶対殺すマンになるんだよね。
うん、ゴブリンスレイヤーみたいな感じですよね。
でも、それはホワイトの時もそうだったんじゃない？
うん。
その時もそうだった。
でも完全に理性を
ね。
まあまあ、まあただもう完全に理性失ってるんで、そこに駆けつけた、ギャラクシーフォースの 他の4人ももう分かんなくなっちゃってて、もうダハールの言う通りに攻撃するようになっちゃうんですよね。
もう全部言いなりなんだね。
はい、そうなんですよ。
闇落ちってやつですね、要はね。
はい、分かりやすい闇落ちですね。ね、はい、
分かりやすかったな。
うん、
うん、
で、まあレイ君、
ハルちゃんにもう、はい、ガンガンやりぶっ刺そうとしてたもんね。
あ、そうですね。まずハルちゃんがあの、まあ恋人、多分セックスはしてないんですけど、恋人を付き合っ、まあ一応名目上付き合ってるから、
付き合ってるのはやっぱりこう、いやメタファーなのかもしれないね。ああ、もうってことか。そうそうそう、
お前なんかいつもやらせてくんねえけどさって。
そうそうそうそう、
もう宗教学とか学ばなくていいから、多分まあそういうちょっと勉強が忙しいからって断られたんでしょうね、ずっと。
そうだね、うん、あ、まああと宗教学やってるぐらいだからやっぱ硬いでしょ。
うん、
まあ、まあ、それもどうか分かんないですけど、まあ、はるちゃんは一応、みんなに先立って心配してね、平君の元に駆けつけたら攻撃されて、まあ、一応、アブソルトサンクチュアリで防御してるんですけど、吹っ飛ばされちゃって。
あやむいとこでしたね。
はい、で、そこにみんなが駆けつけてきて、まあ、やっぱりレイ君が、あの、お前、何やってんだっつって、喧嘩になると。で、結構、
味方同士での、
そうですね、
戦いになってしまうと。
はい。で、まあ、平君と実力は互角なんですけど、そこにダハールがちょっと、フォローして、レイ君がもう殺されそうになったっていうところで、また雲母星人がみんなを透明にして助けてくれるんですね。
うん、うん。
はい。
あ、そこで予知夢だったんだよね、
そうです。あの、オープニングの、
一面繋がるん
だ。はい。だいぶ早いですけどね、展開としては。
そう
そうそうそう、
普通映画のクライマックスですよね。
オープニングのさ、こう悪夢とかってさ、終盤とか後半とかで生きるよね、きっとね。
うん、
だいぶ前半の早い段階でね、
序盤の序盤だからさ。
はい。で、あの夢の通りにブラックナイトの平君に槍でスピアーで刺されそうになったところで、雲母星人が透明にして助けてくれて、あれ、うん、いいところだったのに消えちゃったなーって、ダハールが。まあいいや。で、パチって鳴らすと、また例の赤と黒の悪い宇宙船が空にピシュンって現れて、で、ブラックナイトの平君と共に、その宇宙船に乗り込んで、さーて、3億5000万年前と1億2000万年前、どっちに行こうかなって言って乗り込んでいくと。で、あの、
そこのさ、なんか、伏線っぽい言い方あってるじゃん。
はい。
なんか、この、なんか今回、その3億何千年前と1億何千年前行くのかな、どっちもなんか、ピンとこねえなとか思ってた。
で、あの、まあ、もう先に言っちゃうと、結論を言うと、3億5000万年前の方に行ってるんですよね。
そうですね。は
い、
そうそうそう。
で、そこに、まあ、追いかけていくんですけど、で、1億2000万年前っていうのも、多分何かあるんですよ。ただ今回の映画では一切出てこないんですけど、
続編で語られるんだよきっと。
はい、多分それ続編です。なん で,、ね、でかっていうと、あ、みんな本当忘れてない、 UFO 学園の秘密で、あの用務員の丸井さんの悪質レプテリアンとは別に、担任の高峰先生がいい方の信仰レプテリアンだったじゃないですか、
うん、
最後みんな助けてくれたじゃん、ドラゴンになって、
うん、
で、高峰先生は1億2000万年前の地球で悪さをしていたけど改心したレプテリアンなんですよ。
え、そうだった、
え、そうだったの。
そうですよ。だって夜明け先生が、彼も1億年前に地球に来た時はだいぶやんちゃしてたけどな、え、ちょ、やめてください夜明け先生みたいな会話してたじゃないですか。
あった、そんなセリフあった
でしょ。だ、多分次回パート2の1億2000万年前時代のストーリーでは高峰先生が活躍すると思うんですよね。あの悪い意味で、悪役で。
そうな。
すごい今、あの、UFO 学園シリーズをこんなに考察でしてる場所はない。
多分学会員じゃない、まあ、いつも間違いない。学会員、創価学会にちゃうからね。会員でもなかなかいないと思います。
ないでしょう。
はい、
もうハンターハンターネタバレするとかと思って、
そうですね。富樫よりも考えてるだろうっていう。
考察するとか。そうか、そうか。一応伏線張ってあったんだ。
はい。で、まあ、一応また、言っとくと、この映画だけの話じゃないですかね。もともとは大川隆法ちゃんの著書からの世界観を分かりやすくストーリー化してるのが、ハッピーサイエンスフィルムなんで。
はい。
はい。大川隆法の著作では多分いろいろと、僕も読んだことないですけど、そこら辺の世界観というか、まあ本当は世界の真実はこうなんだよっていうことを、もう何百冊にもわたって書いてあるんでしょうね。
そうですね。
はい。だから3億5000万年前と1億2000万年前にこういうビッグイベントがあったんだよっていうことは多分書いてあるんだと思うんですよ。で、今回は3億5000万年前なんです。
そうですね。
はい。で、まあ、3億5000万年前に多分飛んだんだろうっていう、ことをキャッチ、まあ、その岩陰から聞いてたんで、みんな。雲母星人に透明にされたまま、でレイ君も傷をなんとかヤギに UFO で癒してもらって、で、
そうそうそう、
はい、タイラーの後、
先生登場しましたよね。
はい、
夜明け教授が登場した。
そうですね、ここでようやく前回大活躍した夜明け教授は、ね、はい、
でも、
はい。岩城教授とインカールですね、出てきたのは。
あ、そうそうそうそう、謎のメーテル。
はい。メーテル的存在ですね。あれは確か金星人ですよね。
金星人
じゃなかったっけ？確か金星人だと思うんですけど。
金星人は確かにそうだよね。
はい。
そうそう。金星を作ったら大成功したんだよね。
それはそうですね。それもさっきから言ってる大川隆法さんの世界観。まあ、UFO 学園の秘密でも語られてるんですけど、まずその地球を創造した神っていうのは、金星で一回実験を行って、金星で、成功してるんですよ。で、それより、すごい文化を作るために地球で、金星よりもちょっとワンステップ上の実験を行っているのが、地球の創造神アルファの地球計画で、
そうそうそう、
で、そのダハールはそれを阻止するために、その地球計画そのものを初めから阻止するために3億5000万年前に飛んでるんです、
うん、
はい、大丈夫ですか、みんなついてきてますか。裏宇宙に、そうです。裏宇宙に、飛ばされちゃった方なんですよね。もともとは表宇宙にいたんですけど、裏宇宙に飛ばされちゃったから、それを恨みに思ってて、アルファの地球計画を阻止しようとしてるっていうのは、今回の犯行の動機なんです。皆さんちゃんとついてきますか？僕は全然自分でもついてきてませんけどね。自分でも何を喋ってるか分かってませんよ。
じゃあ続けますね。
はい。
3億3000万年前。
5000万年前
ね。称される女帝レプタリアン、ザムザは自分の星であるゼータ星を何者かに壊滅され、宇宙を漂流していた。そこに謎の少年エロスが現れ、あなたたちは地球に招かれたと告げる。
はい。
で、現代の地球、レイはダハールに連れ去られた、タイラを救出するため、仲間の反対を押し切って3億3000万年前の地球へタイムジャンプを結婚する。
あれ ?3 億3000万年前でしたっけ？
来なくなる宇宙ディスクの、かけらを携えて。
はい。
もうタイムジャンプというのはものすごく危険だっていうふうに見えてるのがね、
言ってましたよね。はい、インカールがね。
言ってた、言ってた。インカールが。まさにやるんだけどね。
はい。まあ別にその危険描写は一切なかったですけど。
タイムジャンプの表現がなんかハスコラみたいだったよね。
なんかまあ。
あ、そうね。
うにゃうにゃうにゃうにゃうにゃってい
う
映像描写で、
はい、時空間の水玉のような模様
で、まあその3億5千あれ3億3千万年前ですか、5千万年前じゃなくて
3億3千万年前とここには書いてある。
ああ、まあどっちでもいいや、正直どうでもいいや、それは、
うん、どっちでもいいよ
ねで、まあそのマゼラン西部のゼータ星っていう星が、あの平楽のブラックナイトに攻撃を受けて崩壊するところから、まあ、第2部が始まるわけで。で、
平君やり返 返しに行くんだよね。
そうです。もともとプレアデス7番星がザムザ率いる、ザムザって女の、レプタリアンなんですけど、そのザムザ率いるレプタリアンに滅ぼされちゃったんで、それの復讐っていう意味合いはありますね。
ね。
はい。で、まあ、見事というか、ゼータ星を、レプタリアンの一番の拠点を、平君は一瞬で滅ぼしちゃうと。
すごくない？
はい。一応、ザムザも宇宙最強の戦士ではあるので、だいぶ強いんですよね。レプタリアン最強の戦士。で、宇宙でも最強クラスの戦士なので、戦うんですけど、まあ負けちゃって。うん。で、なんか、柱、丸いっていうか、円を描いた柱が3つ、重なって、で、なんか攻撃するみたいな兵器で、ゼータ星を破壊しちゃうんですよね。
そんなんだったっけ？
うん。で、
覚えてないな。
この後ももう一回出てくるんですけど、
主人公格のさ、
はい。
キャラクターにさ、そんな大量殺戮を、こう、経験させちゃっていいんだろうか、みたいな。
まあ、ただあれ、一応全員宇宙船で逃げてはいますよね。ザムザの指示で。
そっか。
だマイティーソー、ラグナロクみたいな話で。ですよね、
いや相当やってると思うよ。
で、なんかその
いかがなものかと思うんですけど、
その変な最終兵器起動すると、星の普通の表面から上からまた同じ星が落ちてきて、それがぶつかって破壊されるっていう兵器ですね。
すげえ。
まあ、なんていうかな、同じ星がもう一個出てくるんですよね。なんて表現したらいいんですかね。その上と下が同じ風景が迫っていってドッキングして壊れるっていう。
壊れる。
はい。で、この後地球でももう一回ブラックナイト使うじゃないですか。この兵器を。で、同じ、まあ、今ある町の上から同じ町がぐーって降りてきて、ぶつかると壊れるっていう兵器使うじゃないですか。覚えてますその映像。
表現力。いや、全く間違ったことは言ってないんだけどさ。
はい。あれどういう意味か分かってます？
分かんない。
あ、だからあれはつまり、裏宇宙を召喚して、裏宇宙と表宇宙を接触させて破壊するっていう兵器なんですよ。
はい。
へ
え。気づかなかったんですか？
そうか。気づかなかったです。
おいおいおいおい。ぼーっと映画見てんじゃねえよ。チコちゃんに叱られるよ、そんなことしてると。
なんでこんなことでね、日曜の夜に罵倒されなきゃいけないのか、全然わかんない。
まあ僕もこれ幸福の科学の会員の人に教えてもらって知ったんですけど、あ、そういうことかって。ただ幸福の科学の会員の人も大多数は分かってないみたいです。その、まあ、映画では一切説明されてないんで。
うん、そうか。
はい。
だからそこ勉強しとけよってことなんだね、きっとね。
はい、信者の方々も分かってないんで、各支部で一応そういう講釈があったらしいです。これはこういうことだからねっていう。あれ、裏宇宙を召喚して、裏宇宙が表宇宙のところに落ちてきて、破壊する兵器なんだよっていう。はい。なんすか？なんか、ドン引きしてませんか？なんすか？
いや、すごいね。
すごい。
その補足説明っていうか、そのアニメ映画だもんね。
はい。はい。なんですか、だから。だから何なんですか。
いや、いいですよ。
アニメ映画である前に宗教映画ですから、これは。
そうか。
はい。まあ、なんだかんだ言って、ゼータ星。はい。
タイムジャンプしたわけですよ。
はい。ゼータ星が破壊されて、で、またこれもザムザとの女、レプテリアン率いる、 他のレプテリアンたちも宇宙船に乗って逃げていって、で、そのエロスっていう神様がそこで出てきて、あの、地球においでよって、歓迎するよって言うから、あ、じゃあ地球行くか、つって。みんなで地球に行くと。だから完全に、マイティーソー・ラグナロクと一緒ですよね。
確かにそうだね。
うん、
エロスのキャラクターさ、なんかちょっと浮いてなかった？
まあなんかあるんでしょうね。この映画では語られてないですけど、うん、なんかちょっと変ですけど。でもそれよりもザムザでしょ？
エロス。
ザムザの方を語らなきゃいけないでしょ？
うん。
気乗りしない？
もっと浮いてるやつがいますかね。
筆川さん、ザムザの解説してくださいよ。これは絶対もう、今回のメインキャラじゃないですか。
あ、メインキャラですけど、何言ったらいいか分かんないですけど、まあ、ゼータ星のレプタリアンの女王役をですね、
はい、
今回のヒロインですよね、
そうですね。
うん。それがまあ、千言よしこさん。
はい、ね。声を当ててるのが、
いらっしゃるわけですよ。
はい。清水文香こと、千言よしこさん。
はい。まあ、まあ、演技はまあ、普通っていうか、特撮出身の人は、アフレコうまいんで。
ああ、なるほど。
アニメにすぐ対応できるっていうのがあるんです
うん。これだって、前まではキララが声当てるはずだったのにね。
はい。
ね。
はい。ハッピーサイエンスフィルムの、
ファインの人ね。
ファインですよね。
ヒロインといえばキララさんだったのに、ちょっと清水文香さん、千言よしこさんの騒動があって以降は、完全に千言さんがハッピーサイエンスフィルムのヒロインになってしまいますからね、マドンナに。
そうですね。
うん。
でもやめたわけじゃ
ないですよね。キララ？うん。で
しょうね。三男の方の奥さんになられたというか。
あ、そうなんですか。
確かそうだよ。
うん、うん。
誰の奥さん？
ヒロシの弟だよね。
あ、そうなんだ。
三男ぐらいの人と、
うん、
ご結婚されたと思いますけど、その、キララさんは。
へぇ。
ああ、でもまあ女優業としては完全に千言よしこさんにお株を奪われちゃった形になりましたよね。
そうですね。
うん。うちらね、結構キララ推しだったのにね。
はい。まあ、ふみかすちゃんはですね、うん、ね、仮面ライダーホーゼってバカな子役やってから、
うん、
マレでちょっと女優会話してたんですよね。
はいはい。はい、
うん。結構嫌な女みたいな。熱演してて、それは結構高い評価を受けてたんですけど、
それ今回のザムザ役にも生かされてる感じですかね。いやだって宇宙来たーとか言ってないじゃないですか。まあ宇宙来てんのに、めちゃめちゃ宇宙来てるのに宇宙来たーとか言ってなかったですよ。
言ってなかったです。その多分この役はそのフミカスちゃんということが前提に使われてられてるはずなんですよね、多分。
はいはいはい。
あの騒動からずいぶん経ってますし。
はい。
だったらこう、なんかもうちょっとこう、彼女の女優魂を熱くさせるような役にしてやってほしかったんですけど、
うん。
なんかメンヘラ暴力女みたいな感じで。
まあ、ツンデレですよね。
ツンデレ暴力ですよね。
はい。
とにかく戦おうぜっていう、ね。
うん。
ポケモンバトル気分でなんか、バトルを挑むというか。
そうですね。
そんなキャラで。
はい。まあもう、強いものこそ正義みたいな。
うん。
強いものが弱いものを支配する、それが宇宙のルールだ。っていうのが公式ガイドブックでもキャッチで使われてますね。ザムザの。
そうですね。これ4回ぐらい言ってましたよね。
はい。
言ってたね。
わかったよって感じなんですけど。
うん。やっぱちょっと昔のアニメのヒロインですよね。
そう、昔なんだよね。
うん。
ツンデレだしね。
そうですね。うん、キャラデザもね、これ難しくて。
はい。
なんか、爬虫類型ってことでこういう顔になったんだろうけど。
すごい目がつり上がってて、口がでかい、口先女みたいな。
そうですよね。
ご不満ですか？
妖怪人間のベラみたいだよね。
ああ、そうですね。
これ近い。後半に行くに従ってね、作画が崩れてってね、かなりこう、目がこうピカソ調になっていくというか。
うん、
目元を回転軸にしてちょっとこう上に上がっちゃうみたいな感じになってて、うんうんうんうん、これがヒロインでいいのかみたいな気分では見てましたね、うん、
そうですね、まあ、
そうですね、
うん、ただまあツンデレもこれが最初ですからね、あのなんかツンデレツンデレってなんか古いとか思わず僕も言っちゃいましたけど、これが最初なんですか、人類の文化におけるツンデレは。だって3億3
千万年前、
そうですよ、3億3千年前の話なんですから、
うん、そうだよね、
そうですよ、
あらゆるツンデレの元祖はゼータ星人だ
もん、のザムザーなんですよ、
ザムザ
ー、はい、なんか大丈夫ですか、マルクス主義的唯物史観に縛られてませんか
何それ、
なんかこれよりも前のアニメ、20年前のアニメっぽいとか言ってるけど、それは現実世界の時間軸の話でしょ、そうじゃないですからね、そういうマルクス主義的唯物史観にとらわれないでくださいね、これはちゃんと、これ
分かったよ、
2018年でありながら3億3000万年前なんですから、描いているのは、
はい、
はい、
そうですね、
だからツンデレの元祖ザムザですね、
まあ、このレプタリアンザムザのこう心境の変化みたいなのが後半の流れにはなっている
んですよね、そうですね、うん、はい、
うん、
まあ、とにかくめっちゃ強いと、
人間っぽい心をね獲得していく描写もあるよね、
はい、
そう、
まあ、ドラゴンに変身したりとかしてね、あの、うん、とにかく強いものこそ正義みたいなのが、まあ、地球にやってきたと、これはちょっとトラブルの予感しかねえなと、地球人、
うん、
ね、殺されちゃうじゃんってこいつらにっていうところに降りてきたのと、平君がさっき言ったあのインカールっていうあのメーテルみたいなやつから受け取ったタイムワープする道具で3億3000万年前に平君を追ってタイムワープしてきて、そこでばったり鉢合わせすると、
はい、
はい、いうところが、まあ、中盤の物語のスタートですね、
そうそうね、
はい、
3億3000万年前に主要人物が集合したと、
はい、
はい、
の地球にね、
あの 3億3000万年前の地球のさ、
はい、
背景やばくなかった、
どういうことか、熱帯雨林っぽい感じでしたけど、
そう、熱帯雨林とかのシダ植物とかいっぱいあったんですけど、
はい、
あのちょっと劇場のアニメにあるまじきクオリティだったんで、
あ、植物の描写がね、
そうですね、
まあテレビの普通回みたいな背景でしたね、確かに、
うん
うん、まあ大体そんぐらいですかね、 よく言って、
うん、
かなりこう力尽きた感じは強かったですね、後半の方は、
まあそうですね、まあでも大丈夫、そんなことをなんでディスるんですか、そんなこと関係なくないですか、なんかマルクス主義的唯物史観に縛られてません、さっきから
出たまた、
いや感想ですか、大丈夫ですか、
赤ですか、赤ですか、あなた
先進めて寒
い、はい、
はいはい、でですね、まあいろいろあってですね、レイとザムザはエロスに導かれてアルファ神に会いに行くんですね、
はい、まあ、その時の地球を支配している、
初めて、ビビったんですよザムザは、
うん、
強いことが一番大事という自分の存在価値が揺らぎ始めたザムザ、
うん、
そんな彼女の前にダハールが現れ心を突き刺す言葉を投げかける、プレアデス7番線殲滅作戦、あの頃からだよね、君の中に迷いが生まれたのは、
お、ダハールの真
似、それはタイラの母性だ、うん、ということなんですけどね、
まあレイ君とザムザさんが出会って、うん、でまあとりあえずその時はザムザの方が強いから、ザムザがにレイ君が負けて、お前は私の奴隷にしてやるって、ザムザの奴隷として、まあレイ君は一応行動を共にすることになると、でタイラーを探さなきゃいけないんだけど、なんかあんまり探すっつってももうとりあえずその時地球に平君いないんで、待つしかないんで、平君が現れるのを。で、ザムザさんと、のザムザの軍隊と一緒に、レイ君は、まあ、その地球で、じゃあここからどうすべっていう感じで、 一緒に、地球3億3000万年前の地球に住み始めると。でその時にはもう地球人類はアルファさん、アルファ神に創造されていて、一応結構文化的な生活を営んでるんですよね。
うん、
うん、で皆さん気になりましたか、黒人、白人、黄色人種の他に青い顔の人と赤い顔の人、
そうそうそう、
みんないましたね。
いましたね、はい、アバター的な。
アバター感あったね。
アバターってあの映画のアバターの話してんの、
はい、ジェームス・キャメロンのね。
ええ、
いや、え、あ、あ、ごめんなさい、全然通じてないですか、あれ、どういうことか。
また、またその流れか。
いや、いや、これは割と常識ですよ。スピリチュアル的な常識ですけど、古代の地球人っていうのは、五色人なんですよ。五色の人と書いて五色人。
米かよ。そうなんだ。
米って五穀米のこと言ってんの？
そう。
いやいや、これは幸福の科学とはまた関係なく、あの、九州の阿蘇にある、神社がそういうふ
う
に言ってるんですよ。あの、割とスピリチュアルのラスボスみたいな神社があるんですけど、それが、オリンピックと同じで、4年に1回、五色神祭っていうのをやるんです。あの、平立神社っていうところなんですけど、まあ、その平立神社自体は平立神宮って言ってるんですけど、本来は神宮閣名乗っちゃいけないんですけどね、あれ、天皇関係の神社しか神宮って言っちゃいけないんで、まあ、とにかく、あの、日本で一番古い神社と言っている平立神社が五色神祭というお祭りを4年に1回やるんですよ。それはだから、あの、世界は、まあ、もちろん黒人、白人、黄色人種は皆さんわかりますよね。はい。その他に青色人と赤色人がいたんです。で、それが4年に一度、一堂に会するのが平立神宮の五色神祭なんです。僕も行きましたよ。はい。ちゃんと取材してきました。青は、オセアニアとか、何ですかね、太平洋、環太平洋みたいな、海の民みたいな。だ多分アトランティスとか、ムー大陸とか、を羊として、それこそあのポリネシアとかオセア、あっちの方ですね、オーストラリアの方とかの、人が青色人なんです。確かに青色人ってちょっとね、その中でも分かりづらいんですけど、それが青色人で、ジュディス・カーペンターさんでしたね、僕が行った時は。青色人代表は、ジュディス・カーペンター知らないんですか。結構90年代からよくオカルト雑誌に登場してくる女性のスピリチュアリストですよ。
カーペンターか。
はい。あの、オーストラリア出身なんで。で、赤はインディアンとかです。
はい。はいはいはい。レッドスキンってことか。
そうです。はい。で、あの、僕が参加した時は、アパッチ族の末裔のコンドルさんが来てました。はい。
そうなんだ。
で、黒はもちろん、まあ、黒人系なんですけども、なんかね、アフリカ系だけではなくて、あの、割と、もうちょっと中東寄りの方とかも含むみたいで、僕が来た時は、はい、黒色人代表は、ムガール帝国の末裔のムガールさんでした。ちゃんと僕、ムガールさんとコンドルさんと僕で3人でスリーショットの写真撮ってますからね。
はい。
はい。で、まあ、白人は、なんかフランスのおっさんでした。名前忘れた。はい。で、黄色人代表は、松下村塾出身の、なんか、経営者のおっさんでした。
へ
ぇ、はい。あれで、
言うと、
白、黄色、赤、言いましたよね。で、ちなみに、僕が行った時が、まあ、2、3年前なんですけど、その前々回ですね。の時の五色人祭の黄色人代表は安倍昭恵さんです。
うん、あ、え、そうなの？
そうです。
ファーストレディじゃないか。
そうです。あ、その時はファーストレディじゃないですね。
ああ、
うん、8年ぐらい前なんで。
ああ、
うん。で、ちなみに僕が行った時も安倍昭恵さんは来てました。僕一緒に五色人祭楽しみましたから。
なんなの、
安倍昭恵
は、なんなの。
ごめんなさい。まあ話がそれましたね。もうこの話はこれで終わりにしましょうか。ただまあ、僕が言いたいのは、その五色人っていうのはスピリチュアル業界では割と常識なんですよ。
常識な
のか。はい。だから3億3000万年前の地球に五色人いたでしょ、五色の人種が。
うん。いたいたい。
はい。で、みんな仲良く暮らしたでしょ、うん、あれが割とスピリチュアル的には、あるあるです。だそういうことも勉強しておくと楽しめるんですよね。より深く楽しめると。
なるほどね。
はい。まあ、僕からも言わせてもらうけど、別に全く必要ない知識ですけどね。
脳細胞の無駄遣いになってしまうかも。
いや、映画外の知識の方が面白いんですけど。
うん。
なるほどね。
はい。で、そういう、五色人が、集ってる地球で、ザムザは初めはね、力で弱い地球人たちを支配しようとするんですけど、アルファ神の神殿に行って、あったところで完全にアルファ神に圧倒されちゃうと、うん、今まで自分は最強だと思ったのに、
アルファ神も強かったっすね、
はい、
もう白くて、
白かった、白と目、
はい、まあ、地球の神ですよね。で、
そうですね、
声が小安っぽい声でしたね。
そうですね。で、小安枠はもう代替わりをして、
はい。
で、今回、梅原雄一郎って、今、一番こう、イケてる声の人。
うん。昔はね、ちょっと前までは、小安武人さんが、エルカンターレっていう、幸福の科学の最高神の、うん、だから、ああいう、一番上の神様の役は、だいたい小安がやるっていう。のが、定番というか、常識だったんですけども、最近なんか知らないけど出てくれなくなって、小安さん。
そうですね。はい、なんかほら、あるじゃないですか、最近のプリキュアでもさ、
はい、
4代前ぐらいから出なくなるとかさ、
うんうんうん、
そういう代替わりなんじゃないですかね。
そうですね。
契約というか。
今でも、まあ、小安的な立場の声として、梅原さん。
はい。
はい。がアルファシンをやってましたね。
そうですね。
はい。
これアルファシンがこう地球神としてこう今回めっちゃ強い人で出ましたけど、
はい。
エルカンターレではないんです。
エルカンターレはだいぶ格下でしょう。
ですよね。地球ですもんね。
はい。まあ、ただ
エルカンターレもっといっぱい作ってますから
ね。うん、エルカンターレは宇宙全体ですから。
はい。
イルカンターレと大川隆法ですから、宇宙全体を滑るのは。はい、ごめんなさい、なんで無言になるんですか。
いや、別に、承服しかねるとか、そういう意味で、
はい、はい、
無言になったことないです、
はい、
はい。特に言う
こと
ないんで、はい、そうですね。はい。まあ、この辺の描写で目立つのはさ、
はい、
さっきまで超強いキャラとしてさ、設定されて、描写されていたザムザがさ、うん、意外にもこう村人たちと一緒にお仕事したりさ、なんか指示出しされて、うん、はいはいって言いながら重たいものを担いだりするっていう描写が結構こう落差があって、
うん、う
面白かったですよね。
そうですね。
すね、
アルファ神に圧倒された後、
すっかり馴染んじゃってね、
はい、アルファ神の指示でレプタリアンたちがまだ攻めてくるから、レプタリアンってか悪い宇宙人たちが攻めてくるから、
うん、
それの、まあ、警備員やれということで、レイ君とザムザーさんの二人で、強キャラ二人で、悪い宇宙人たちをやっつける役に任命されて、で、まあいろいろやっつけたり、まああと、まあ、それだけだったらまだしも、普通に重いもの運んだりとか、雑用もこなして、で、ザムザーの軍隊もそれ、手伝ったりとかして、まあだんだん地球人に馴染んでいくと。
反抗したりとかしてましたけど、あれ、はい、ギャグですよね。ガイアさんに立ち向かって。
ああ、その過程でね、一回ガイアさん あ、でもあれは違う
違う。話するとね。
はい。
はい。
で、みんなに馴染んで、で、ある村人の結婚式にまで出るぐらいになるわけじゃない？
そうね。はい。赤色人のね。
結婚式で愛しているという言葉を不思議に思うジャブジャ。みんなに優しくされ、初めてありがとうをつぶやくが、弱い人間たちが強い自分に気安く接することに腹が立ち、いきなり誰が一番強いかはっきりさせようと戦いを挑む。あたりが騒然となったときに、アルファシーの妻ガイアが出現という流れでしたよね。
はい。
はい。
ダハールはその後に会うんだっけ？
ダハールは一度もうその時点で会ってるんだけど、
はい、その前の富士、はい、富士山みたいなところで会ってますよね。活火山みたいなところで。うん、地球であってて、まあ、ダハールのちょっと、幻影みたいな、なんか、眉人形って言ったっけ？ザムザは。
うん。
うん。なんかまあ、ダハ、本体じゃなくて、仮の姿みたいな、まあ、ホログラムみたいなのを、ダハール君が飛ばしてて、うん、で、もちろんザムザは、自分の星を滅ぼした張本人がダハールだから攻撃するんだけど、うん、まあ、全然、まあ、ホログラムみたいなやつだから攻撃を受け付けなくて。
ああ、そうそうそう。
で、ダハールはダハールで、いや、今日は話をしに来ただけだよ。やめてよ。ザムザさんは力こそ全てって言ってたのに、なんで地球人みたいなあんな弱っちいやつだと仲良くするんだいみたいなことを言って、帰っていくと。で、そこでまあ、確かにそうだな、みたいな感じで揺らいでいって、で、まあ結婚式とかにも出て、で、まあ、キスとかしたりしてね、誓いのキスですよね。
うん。
うん。あれは何してんだ、なんで唇と唇合わせて、お互い食い合おうとしたら食わないですぐ話したぞって。あれは何だって、レイ君に聞いて。
うん。うん、
まあ、あれは愛してるっていうことだよって。なんだ、キス知らないのかっていう話をして、で、まあ、その場はその穏やかに済んだんですけど、だからあれ、3次会ぐらいですよね、結婚式の。二次会じゃないですよね。三次会ですよね。だいぶ無礼講になった時に、地球人の、そのスタッフのやつが、ちょっとザムザさん、ゴミ捨ててくんないって。ちょっと粗大ゴミあるから、今回の結婚式で使った、あれ重たいからさ、ちょっとうちわじゃ運べないから、ちょっとゴミ捨ててってよって。まあ、確かにちょっと失礼ですよね。
ちょっと気安くしすぎ
て。だって結婚式の招待客にゴミ捨てに行けってスタッフに言われたら、ちょっとムカつきますよね、うちらでも。
普通よ。ムカつく。
はい。そこでちょっとカチンとなっちゃって、で、ダハール君にもちょっとね、言われたこともあって、なんでこの弱っちいやつらの言うこと聞かなきゃいけないんだってなって、で、まあ、ファイトクラブみたいな感じで、この中で、一番強いやつを喧嘩で決めて、それがリーダーにしようじゃないか、みたいな。ちょっとザワザワ、ザワザワって、なっちゃってね。
むちゃくちゃだよね、本当に。
結婚式なんだけどね。一応。
一応。
もう最悪の結婚式ですよね。
うん。ザムザマジ勘弁で。はい。本当に。
で、そこで、まあ、やっぱりレプテリアンの方が喧嘩は強いわけですから、これはやべえなってなって、レイ君が俺は戦うよみたいな風に、まあ場を取り持とうとして、行ったところで、アルファ神の奥さんのガイアがいきなり出てきて、で、なぜかスフィンクスに変身して、ボコボコにレプテリアンをやっつけると。
うん、そうそうそう。なんだこいつらやっつけちゃおうぜって、レプテリアンの下っ端殿が襲いかかるんだけど、うん、なんか不思議な、金色に光るワンダーウーマンみたいな縄でね、
はい、
それでやるって。
それやると。
飛んでるところをくるくるされたら落っこちちゃうんだよね。
はい、ビリビリにしびれちゃうんですよね。
そう、部下たちがね、
うん。
なんて不思議な術を使うんだってふうになって。
で、ザムザもね、本気を出してドラゴンに変身して。
そう、本気出すぞって。
うん。
で、本気出すぞって竜に変身して、またふわーって空飛んで、さっき、部下がやっつけられたのと全く同じ方法で倒されるっていう。
うん、まあ、学習能力のない。
学習能力がない。
学習能力ゼロっていうのを露呈してしまって、脳筋タイプだったんだなっていうのが。 みんなに伝わってしまうっていう無様、無様な姿を、ね、見せてしまいましたね。
はい、でザムザはもう喧嘩に負けたんで、ね、もう喧嘩に負けたやつは殺されるしかないと、まあ、なんか結構飛躍した論理なんですけど、もう死ぬしかないけど部下だけは助けてやってくれと、部下も確かに喧嘩吹っかけてきたけど、ちょ部下は助けて自分だけ、自分の首だけ取ればいいだろうってスフィンクスのガイアさんに言って、でみんな、まあ、え、キョトーンみたいな感じでしたね。あの別にそういうこと、じゃお前らは喧嘩しようって言ったからしただけなんですけど、なんで急に殺せみたいなことになってるんですかっていう、まあメンヘラ的な、
酔っ払いの言うことだからね、
はい、うん、だからまあ別にそういうことじゃないんだよって言って、まあ、そこからだんだんザムザさんも改心していくと、
そうそうそう、
うん、
で村人とねより親密になって弱い村人とか部下を守り始めるザムザ、
うん、
愛とは何か、本当の強さとは何かを学び変化していく、うん、そんなリーダーを見限り腹心の、まあ、腹心がいたんですよ、言わなかったけど、
はい、レオパルド ね、
そう、ゲオパルドはダハールに寝返ってしまうんですよ。
そうなんですよ。で一旦休憩いいですか。
はい。